子どもの身長を伸ばす30の方法。その1、身長を伸ばすためには正しい知識が必要。世の中の俗説に惑わされない。身長を伸ばすためには正しい知識が必要です。身長を伸ばす方法の中には正しい内容もあれば誤った内容もあります。例えば、寝る子は育つという言い伝えには根拠があります。身長を伸ばすには成長ホルモンの分泌を促す必要があります。成長ホルモンの大半は睡眠中に分泌されるため、寝る子は育つという言葉は真実です。しかし、世の中に出回る噂の中には根拠のない俗説が混ざっていることもあるため、注意が必要です。鉄棒にぶら下がれば身長が伸びる。激しい運動であればあるほど身長は伸びやすい。身長が伸びるおまじないがある。どれも効果がありそうな話に聞こえますが要注意。実はどれも根拠のない俗説です。鉄棒にぶら下がれば身長が伸びるという方法について身長を伸ばす効果はありません。鉄棒にぶら下がるだけで骨に刺激を与えられるわけでもなければ成長ホルモンの分泌が促されるわけでもありません。骨の軟部組織が膨張することで一時的に身長は伸びる可能性はありますが、骨の成長を促す効果はないのが現実です。激しい運動であればあるほど身長は伸びやすいという話も誤りです。確かに運動は身長を伸ばすのに大切ですが、激しい運動は膝や関節への負担が大きいため痛める原因になります。過度の運動は避けることが大切です。身長が伸びるおまじないに関しては完全な俗説です。リラックス効果や信じる気持ちを高める効果ならあるかもしれませんが、身長が伸びる具体的な根拠はありません。おまじないだけで身長が伸びるなら誰も苦労しません。身長を伸ばすには、まず、正しい知識が必要です。世の中には、数多くの俗説が出回っています。俗説に惑わされないことです。よく聞く話だからとはいえ、真実とは限りません。正しい知識を習得して、正しい方法を実行することが大切です。身長を伸ばす俗説に惑わされない。子どもの身長を伸ばす30の方法。その2、身長の増加には期限がある。思春期は身長を伸ばす最後のチャンス。思春期といえば体が著しく成長する時期という認識があります。個人差はありますが、思春期とは12歳から17歳頃を指す場合が一般的です。男性の場合、ヒゲが生えて声変わりが起こります。女性の場合、骨盤が成長して胸はふくよかになります。中でも目覚ましく成長を遂げるのは身長です。思春期はわずか1年で10センチ以上も身長が伸びることがあります。セブンティーンという響きがひときわ輝かしく感じるのも思春期の最後の1年だからかもしれません。思春期は著しい成長を遂げるためか身長が伸び始める時期と思われがちですが、ここに誤解があります。身長が伸びるのは思春期に限ったことではありません。改めて考えると身長は思春期になる前から伸び続けています。程度の差はあれ、生まれてから思春期まで、体の成長とともに身長も伸びています。むしろ思春期は身長が伸び始める時期ではなく、身長が伸び終わる時期。つまり思春期は身長を伸ばす最後のチャンスと考えるのが適切です。医学的には膝の関節部分に骨端線という軟骨が残っている時期までが成長期とされています。つまり、骨端線がなくなると、成長期も思春期も終わったことになります。骨端線が閉じてしまうと、基本的に身長は伸びなくなります。成人後に身長が伸びる人もいますが、あくまで珍しい例外であり、一般的ではありません。基本的に思春期を過ぎれば、高齢になって身長が縮むことはあっても、伸びることはありません。 身長を伸ばしたいなら思春期の心がけが重要です。後から身長を伸ばせばいい、など悠長なことを言っていると手遅れになります。思春期は一日一日が貴重です。思春期だからこそ身長に関する心がけは良い影響も悪い影響も強く反映されます。思春期はたった一日の夜更かしでも成長には悪影響と考えてください。思春期は後から取り返せません。一生に一度しかない貴重な時期。思春期は身長を伸ばす最後のチャンスということを意識しながら一日を貴重に過ごしましょう。思春期は身長を伸ばす最後のチャンスと考える。子どもの身長を伸ばす30の方法。その3。身長を伸ばすための3大要素。食事、睡眠、運動。身長を伸ばすための3大要素があります。食事、睡眠、運動です。3つのうち1つを心がければいいわけではなく、3つともバランスよく心がけることが大切です。食事。人の体は食べたものからできています。骨も皮膚も筋肉も髪の毛も元をたどればすべて食事が材料です。良質の食事から栄養を取ることで丈夫な体が作られていきます。特に思春期は成長が盛んなのでしっかり栄養を取らなければなりません。思春期に必要な栄養量は成人の大人より多く必要です。できるだけ偏食は避け、バランスよく栄養を取ることが大切です。身長を伸ばすための中心的な栄養素は、タンパク質、カルシウム、マグネシウム、ビタミン D、亜鉛です。この5つの栄養素だけは不足がないよう十分な摂取を心がけましょう。睡眠。骨の成長を促すのは成長ホルモンです。成長ホルモンの分泌にはパターンがあり、大半は睡眠中に分泌されます。つまり骨が伸びるのは寝ている間。日本には寝る子は育つということわざがありますが、俗説ではなく真実です。よく寝た方が成長ホルモンは盛んに分泌されるため骨の成長が促されます。思春期は勉強に忙しく夜更かしをしがちです。睡眠前にテレビ、インターネット、ゲームなどに没頭しすぎると興奮が高まって目が冴え睡眠が妨げられます。睡眠時間は成人の場合8時間前後で十分ですが、思春期の子供の場合9時間半は必要です。22時から深夜2時までの4時間は成長ホルモンがスムーズに分泌されやすいため、22時前には就寝を心がけましょう。運動。骨は骨の中にある骨が細胞によって作られます。運動を通して骨に刺激を与えることで骨が細胞の活動が活発になり骨の成長が促されます。過度の負荷がかかる運動でなければ、どんな運動でも構いません。まんべんなくしっかり体を動かすことで、血液やリンパ液の循環が良くなります。軟骨や関節まで栄養が行き渡るため、骨の成長がますます促進されます。身長を伸ばすために、栄養、睡眠、運動の3大要素をしっかり心がける。子どもの身長を伸ばす30の方法。その4。身長を伸ばすために重要な5つの栄養素。身長を伸ばすために重要な栄養素が5つあります。タンパク質、カルシウム、マグネシウム、ビタミン D、亜鉛です。もちろん、バランスの取れた栄養摂取は前提ですが、身長を伸ばすなら、この5つの栄養素が欠かせません。5つの栄養素は不足することがないよう、1日の必要摂取量を心がけておきましょう。タンパク質。 身長を伸ばすためにまず大切なのがタンパク質です。タンパク質は三大栄養素の一つ。タンパク質は骨や筋肉を作るために必要な最重要の栄養素です。私たちの体の 20% はタンパク質でできています。ビルの建築に例えるとタンパク質は鉄筋です。大きなビルを作るには鉄筋が重要であるように、骨を作るためにタンパク質が必須です。タンパク質には成長ホルモンの分泌を促す作用もあります。思春期は成人の大人以上に多くのタンパク質が必要です。成人の場合1日 60g 前後が適量ですが、思春期の子どもの場合1日 80g 前後が目安です。タンパク質が豊富な食品を積極的に食べるようにしましょう。タンパク質が豊富な食品。肉類、魚類、豆類、卵、乳製品。カルシウム。骨の大半はカルシウムでできていることから、骨の成長にカルシウムは欠かせません。ビルの建築に例えると、カルシウムはコンクリートです。成人の場合、1日に 600mg が適量ですが、思春期の子供の場合、1日に 1000mg が目安です。カルシウムは不足しがちな栄養素であるため、意識をして摂取する必要があります。カルシウムを多く含む食品を積極的に食べる必要があります。カルシウムが豊富な食品。乳製品、海産物、豆類、マグネシウム。マグネシウムはカルシウムの定着を促す働きがあります。大切なのはカルシウムとマグネシウムのバランスです。カルシウムとマグネシウムの割合が2対1になった時、最も効果的に働きます。カルシウムだけに偏らず、カルシウムと一緒にマグネシウムも摂取するようにしましょう。マグネシウムが豊富な食品。木綿豆腐、納豆、大豆、枝豆、ほうれん草、ごま、ひじき。ビタミン D。ビタミン D もマグネシウムと同様、骨の成長に欠かせない栄養素です。ビタミン D はカルシウムの吸収率を高め、骨への沈着を促す効果があります。ビタミン D が豊富な食品。魚肉類、キノコ類、しいたけ、卵、ひじき、亜鉛。亜鉛はタンパク質の合成や新しい細胞を生み出すのに欠かせない栄養素。成長ホルモンが合成、分泌されるときに働く酵素を活性化します。体内では合成できないため、外部から摂取する必要があります。亜鉛は不足しがちな栄養素です。亜鉛は汗をかくと排出されやすいため、入浴や運動でたくさん汗をかいたときは十分補うことが必要です。食事だけで補えない場合はサプリメントを活用すると良いでしょう。亜鉛が豊富な食品。牡蠣、納豆、わかめ、アーモンド、うなぎ、卵、ごま、ひじき、レバー。取りすぎには注意して必要摂取量を心がけるようにしましょう。タンパク質、カルシウム、マグネシウム、ビタミン D、亜鉛の5つの栄養素はきちんと1日の必要摂取量をとっておく。 子供の身長を伸ばす30の方法。その後、育ち盛りの子供には単品メニューより定食メニュー。毎日子供の料理を作るのに苦労している親御さんたちも多いでしょう。毎日料理を作るとなると時間と労力がかかります。少しでも料理の手間暇を減らしたい親も多いのではないでしょうか。手間暇を減らしたい時に考えるのが単品メニューです。例えば、丼物や麺類です。カレーライス、ラーメン、チャーハン、そうめん、そば、スパゲティ。調理方法はシンプルで、使われる食材も少なくて済むため、調理の手間暇が最小限に抑えられます。もちろん、たまには単品メニューもいいですが、毎日単品メニューになるのはよくありません。単品メニューは調理が楽である一方、使う食材が少ないため栄養が偏りやすくなります。腹を満たすことはできても栄養バランスが偏っては成長不良の原因になります。身長を伸ばすには栄養バランスの取れた食事が大切です。育ち盛りの子供には単品メニューより定食メニューです。定食メニューには様々な食材が使われているため幅広く栄養を摂取できます。例えば、一汁三菜の和食です。ご飯、汁物、おかずなど日本料理の基本的な献立は栄養バランスに優れています。様々な食材を食べることで三大栄養素のほか、ビタミン、ミネラル、食物繊維などを幅広く摂取できます。もし単品メニューにするなら、少しでも食材を増やし、栄養の量や種類が豊富になるよう心がけましょう。野菜を1種類追加するだけでも栄養の幅が広がります。毎日定食メニューを作るのは大変ですが、思春期は子どもの成長に関わる大事な時期でもあります。食事を通して親の努力と愛情が伝われば、子どももすくすく育ちます。できるだけ単品メニューより定食メニューを心がける。子どもの身長を伸ばす30の方法。その6。1日に必要なタンパク質は年齢によって異なる。1日に必要なタンパク質はどのくらいでしょうか。成人した大人の場合、体重 1kg につきタンパク質 1g という単純計算で求めることができます。例えば、体重 60kg なら、1日に必要なタンパク質は 60g です。しかし、これはあくまで成人した大人の場合です。実際のところ、1日に必要なタンパク質は年齢ごとに異なります。性別や身長によって多少異なりますが、一般的には以下が目安です。1日に必要なタンパク質。1歳から2歳の場合 35g、 3歳から5歳の場合 45g、 6歳から8歳の場合 55g から 60g、9歳から11歳の場合 65g から 75g、 12歳から14歳の場合 70g から 85g、 15歳から17歳の場合 65g から 80g、 18歳以降の場合 55g から 70g。 特に思春期は大人以上に多くのタンパク質が必要です。タンパク質は最重要の栄養素である一方、不足しがちな栄養素でもあるため、積極的な摂取が必要です。激しい運動をしている子どもの場合、多めのタンパク質が必要と考えてください。ただし、タンパク質は、取れば、取るほど良い栄養素ではありません。タンパク質は不足しがちな栄養素の一つですが、過剰に摂取した場合、悪影響もあります。タンパク質は 1g につき 4kcal あるため、タンパク質の摂りすぎは肥満につながる恐れがあります。カルシウムや銅を体外に排出する悪影響もあるため、注意が必要です。タンパク質を摂れば、摂るほど身長が伸びるわけではありません。 タンパク質は身長を伸ばすために欠かせない栄養素ですが、1日の必要量を摂取できれば十分です。1日に必要なタンパク質の目安を知る。子どもの身長を伸ばす30の方法。その7。成長期のダイエットは身長の増加に悪影響。中学生頃になるとダイエットに興味も出てくる年頃。ファッション誌のモデルといえば細身の体型の人ばかり。メディアで活躍する有名人もスリムな人が目立ちます。モテる条件としてもスタイルのいい人の方が有利でしょう。メディアの影響で美しくなるイコール痩せること、モテることイコール痩せることなどの情報が刷り込まれます。友人がダイエットをしている話を聞くと自分もしなければいけないような気持ちになります。ダイエットに興味を持ち始めてみようかと考える人も多いのではないでしょうか。もちろん明らかに肥満ならダイエットは有効です。余分な脂肪が多すぎると成長ホルモンの分泌を妨げます。重度の肥満なら身長や成長のためだけでなく美容や健康のためにもダイエットは有効です。しかし肥満でもない人がダイエットに挑戦するのは身長の増加に悪影響です。ダイエットには食事制限と運動が必要です。身長の増加に運動は効果的ですが食事制限は悪影響です。大人以上に多くの栄養を必要とする成長期に食事を制限するのはわざわざ成長を止めるようなもの。本気で身長を伸ばしたいなら肥満である場合を除き成長期のダイエットは不適切です。BMI が標準体重の範囲ならダイエットは不要です。むしろダイエットは禁止と言っても過言ではありません。本当にダイエットが必要なのか自分を振り返ってみてください。メディアからの情報に振り回され、ダイエットが必要だと勘違いしているだけかもしれません。ダイエットは後からでもできますが、身長の増加は成長期までしかできません。後悔しないためにも成長期のダイエットは控えるのが賢明です。どうしてもダイエットをしたいなら成長期が終わってからにしましょう。成長期は肥満である場合を除き、ダイエットは控える。子どもの身長を伸ばす30の方法。その8。肥満体は身長が伸びにくい。脂肪が多すぎると成長ホルモンの分泌を妨げる。子どもの健全な発育には多くの栄養が必要です。特に体の成長が著しい思春期は大人以上に多くの栄養が必要です。骨の成長に関わる栄養素はタンパク質、カルシウム、マグネシウム、ビタミン D、亜鉛の5つ。他にも数多くの栄養素がバランスよく必要です。こうしたことから栄養を摂るならとにかくたくさん食べればいいのではないかと考える人もいるかもしれません。単純に食事量を増やせばそれだけ多くの栄養素を同時に摂ることができるでしょう。しかしここが落とし穴です。食事量が増えると栄養は摂れるかもしれませんがカロリーも摂りすぎてしまいます。十分な栄養の摂取は必要ですがカロリーの過剰な摂取は不要です。カロリーの摂りすぎは肥満につながります。実は肥満になって余分な脂肪が増えると成長ホルモンの分泌も悪くなる悪影響があります。栄養をたくさん摂ることは重要ですが過剰なカロリー摂取で肥満体になっては逆に身長が伸びにくくなります。また肥満の場合カロリーの過剰な摂取が影響して早めに成長期を迎えやすくなる傾向があります。その分だけ身長の伸びも早く止まりやすくなり最終的に身長が平均以下になる恐れがあります。思春期は食べ盛り。たくさん食べるのはいいですが過剰なカロリー摂取には注意しましょう。すでに肥満の場合、 小太りという程度ならいいですが、すでに明らかな肥満なら食事と習慣の見直しが必要です。ジャンクフード、清涼飲料水、インスタント食品など、栄養価が低くて高カロリーの食品を摂っている可能性が高い。食事内容を見直して、適度な運動を心がけましょう。早食いは避け、よく噛んで食べる習慣も大切です。特に、重度の肥満の場合、健康のために今すぐ、対策が必須です。肥満を解消させることが健全な発育を促すことにつながります。肥満が解消できれば成長ホルモンの分泌もスムーズになります。必要な栄養を取ろうとしてカロリーを取りすぎない。すでに肥満なら食生活を見直して適正体重まで体重を落とす。子供の身長を伸ばす30の方法。その9。栄養摂取は食事が基本。サプリメントはあくまで補助。育ち盛りの思春期では多くの栄養素が必要です。身長を伸ばすのに有効な栄養素は、タンパク質、カルシウム、マグネシウム、ビタミン D、亜鉛の5つが重要です。これらの栄養素が不足しているとスムーズに身長を伸ばすことは難しくなります。効率よく栄養を摂取したいとき、サプリメントを頼る人も多いのではないでしょうか。薬局ではビタミンやミネラルごとにサプリメントが販売されています。確かにサプリメントを使えば短時間で簡単に特定の栄養素を摂取できます。サプリメントだけに頼れば食事は不要ではないかと考える人もいるでしょう。しかし、この考え方は要注意です。食事を取らずサプリメントだけで栄養を摂取するのは不健全です。サプリメントだけでは特定の栄養を摂取できても全体のバランスを崩す恐れがあります。栄養はバランスが整ってこそ正しく働きます。身長増加に必要な栄養素は摂取できても、全体の栄養バランスが崩れては意味がありません。それぞれの栄養は相互に影響し合っているため、一つの栄養が欠けると全体のバランスが崩れます。栄養不足や栄養のアンバランスを引き起こし、結果として成長不良につながるのです。また、サプリメントに頼ると噛む行為が不足します。噛む時に分泌される唾液には消化や吸収を促す酵素が含まれています。食事で栄養を取った方がバランスが整いやすく吸収も促されます。したがって栄養摂取は食事が基本です。朝昼晩の3食を通して必要な栄養を取るように心がけましょう。賢く食材を選べば身長増加に必要な栄養を取れます。できるだけ選好みはせず、様々な食材を食べることが大切です。栄養バランスが整うと、健康的に身長を伸ばせます。食事だけでは補えない栄養があるときだけ、サプリメントを頼るのが適切です。栄養摂取は食事が基本。サプリメントはあくまで補助です。栄養摂取は食事を基本にする。食事だけでは補えない栄養があるときだけサプリメントを頼る。子どもの身長を伸ばす30の方法。その10。栄養の吸収率を高めるポイントは明るい気持ちで楽しく食べること。身長を伸ばしたいなら食事の時の気持ちもポイントです。できるだけ明るい気持ちで楽しく食べた方が栄養の吸収率が高くなるからです。これは単なる精神論ではありません。ストレスを感じながら暗い気持ちで食べた時、吐き気や腹痛になった経験はないでしょうか。暗い気持ちで食べているとストレスの影響で胃液の分泌が悪くなったり、消化酵素の働きも鈍くなったりします。その結果、消化不良を起こしたり、栄養の吸収率が悪くなったりして、吐き気や腹痛を引き起こすのです。食事をするときは、明るい気持ちが大切です。明るい気持ちで食事をすると、胃液の分泌がスムーズになります。 消化酵素の働きも活性化されるため、栄養の吸収率が高くなります。気持ちの問題とはいえ、栄養の吸収に影響する大事な要素。何より楽しく明るい気持ちで食べた方が、食事がより美味しく味わえます。身長を伸ばすなら、食べる食事も大切ですが、食べる時の気持ちも大切です。明るい気持ちで食事を食べることで、食事に備わる栄養を最大限まで吸収できます。人と一緒に食事をするなら、楽しく会話をしながら食べましょう。一人で食事をするなら、できるだけ明るい気持ちを心がけましょう。もちろん、リラックスしながら食事をすることも効果的です。食事をする時の気持ちが明るければ、明るいほど食事の栄養をしっかり吸収できます。明るい気持ちで食事をして栄養の吸収率を高める。子どもの身長を伸ばす30の方法。その11。食品添加物を多く含む食品はできるだけ避けよう。食品を選ぶときに配慮したいのは栄養だけではありません。食品添加物にも配慮が必要です。栄養ばかりに意識が向く一方、食品添加物の存在が見落とされる傾向があります。食品添加物の種類によっては、ビタミンやミネラルの吸収を妨げたり、体外への排出を促したりするものがあります。せっかく栄養が豊富な食品を選んでも、食品添加物が多く含まれていると、一部が無駄になる場合があります。また、ホルモンの分泌を妨げる可能性があることも見逃せません。少なくとも食品添加物が成長に良い影響をもたらすことはありません。食品添加物が多く含まれている食品ばかり食べていると、体の成長を妨げる場合があります。私たちが口にする加工食品のほとんどは、何らかの食品添加物が使われているのが現実です。例えば、インスタント食品、ファストフード、ジャンクフード。色鮮やかで美味しそうに見えても、その色の正体は、着色料、という場合が少なくありません。健康に良さそうなスポーツドリンクでさえ、添加物が使われているものがあります。特に、コンビニで売られている食品の多くは、何らかの食品添加物が使われていると考えていいでしょう。完全に避けるのは難しくても、できるだけ避ける努力が必要です。神経質になる必要はありませんが、ある程度の配慮は必要でしょう。食材はできるだけ自然のまま味わうのがベストです。コンビニで食品を購入するのもいいですが、手料理が最も安全で安心です。添加物を多く含む食品はできるだけ避ける。子どもの身長を伸ばす30の方法。その12。加工食品の食品添加物を少しでも取り除く工夫。食品添加物と無縁の生活は難しいのが現状です。特に加工食品の場合、無添加食品を除き、大量の添加物が使われています。食品添加物は体内のミネラル分の排出を促す悪影響があります。その一方で、加工食品は私たちの食に欠かせない存在でもあります。ハム、ベーコン、ソーセージ、かまぼこなどの加工食品は普段の食事でよく使われる食材です。神経質になる必要はありませんが、成長期の子供に対しては少しでも減らす配慮は必要でしょう。そこで、調理の際、食品添加物を減らす工夫はいかがでしょうか。完全に取り除くのは難しいですが、わずかな手間を加えるだけで大幅に添加物を減らせます。食品添加物を取り除くには、熱湯がポイントです。熱湯を使うことで食品添加物が溶け出しやすくなります。ソーセージ。ソーセージに5箇所ほど切れ目を入れてから、熱湯の中で1分程度茹でます。切り目から熱湯が入り込み、添加物の排出を促します。ハム、ベーコン。器に熱湯を入れ、15秒ほどつけます。かまぼこ。 薄くスライスしてからしゃぶしゃぶのように熱湯の中をくぐらせます。カップ麺。カップに熱湯を注いで軽く麺をほぐした後、1分ほど浸しておきます。熱湯を捨てた後、再び熱湯を注ぎます。袋入りの麺類。一度、ザルに入れて15秒ほど熱湯で切ります。その後、別で作ったスープに麺を入れて食べるようにします。茹でてから袋詰めされている麺類。ツヤや歯ごたえを作るためには多くのリン酸塩が使われています。一度、熱湯に浸してリン酸塩を薄めてから食材として使いましょう。食品添加物が使われている食品は熱湯を使って上手に取り除く。子どもの身長を伸ばす30の方法。その13。環境ホルモンを避ける5つのポイント。子どもに食事を作る際、環境ホルモンにも配慮しておきましょう。環境ホルモンとは生活環境中にあり、体内に取り込むとホルモンに似た作用を持つ合成化学物質のことを言います。性ホルモンに似た作用をするため少量でも体内に入ると本来のホルモンバランスを狂わせる恐れがあります。例えば生殖機能や代謝機能を弱めたり、性の成熟を早めたりなどの悪影響が確認されています。環境ホルモンの代表格はダイオキシンですが、他にも DDT や PCB などおよそ70種類の存在が確認されています。神経質になる必要はありませんが、子供へ食事を作るなら少なからず配慮しておくのが賢明です。環境ホルモンを避けるには次の5つがポイントです。ポイント1、産地や生産者のわかる食材を選ぶ。できるだけ産地や生産者のわかる食材を選ぶことがポイントです。産地が表示されていることで品質を判断するときの判断材料になります。生産者が表示されている食品は生産者が責任を持って作っていることがわかります。ポイント2、野菜はよく洗ってから食べる。野菜の表面に汚染物質が付着している場合、水でしっかり洗うことで取り除けます。水の勢いを強めにしたり、手で表面をこすりながら洗ったりするのも効果的です。ポイント3、無農薬の食材を選ぶ。農薬を使った野菜類は出荷の過程できれいに取り除かれているはずですが、残っている可能性も考えられます。農薬は少量であっても人体に有害な影響を及ぼす可能性があります。無農薬の食材を選ぶことで確実に農薬による悪影響を避けることができます。ポイント4、できるだけ肉の脂身は取り除く。環境ホルモンは脂肪に蓄積されやすい特徴があります。脂身は美味しいですが、環境ホルモンの影響を考えるなら取り除いた方がいいでしょう。ポイント5、魚は沿海魚より遠洋魚や回遊魚を選ぶ。沿海で生息する魚は川から流れ出た汚染物質を取り込むリスクが高くなります。なるべく遠洋魚や回遊魚を選ぶことで環境ホルモンのリスクを減らせます。環境ホルモンの知識を身につけ、できるだけ注意する。子どもの身長を伸ばす30の方法。その14、おやつの差が身長の差になる。午後の3時頃といえばおやつの時間です。おやつに何を食べるか、ここがポイントです。甘くて美味しいスナック菓子に手を伸ばしがちですが、子どもの成長を考えるなら油断は禁物です。おやつとはいえ栄養補給の一つと考えることが大切です。普通のスナック菓子もいいですが、身長のことを考えるならできるだけ栄養価の高いお菓子を食べるのがいいでしょう。 例えば、おやつとして、ヨーグルト、チーズ、煮干しはいかがでしょうか。どれも良質なタンパク質とカルシウムが含まれていて、育ち盛りにはもってこいです。量は少なくても、小腹を満たすには十分でしょう。喉が渇いたとき、ソフトドリンクの代わりに牛乳を飲むのも良いアイデアです。牛乳にも良質なタンパク質とカルシウムがたっぷり含まれていて、喉の渇きも潤してくれます。低脂肪の牛乳ならカロリーも控えめで食事の妨げになりません。牛乳が苦手なら牛乳を混ぜたココアもいいアイデアです。ココアにはポリフェノールという抗酸化物質も含まれていて健康的です。その他、枝豆、豆腐、納豆など低カロリー高タンパクな食材もお菓子の代わりになるでしょう。無添加のハム、ソーセージ、ビーフジャーキーも素晴らしいおやつです。少し費用はかかりますが、子どもの成長への投資と考えれば値段の価値はあるでしょう。おやつを食べるなら、できるだけ栄養価の高いものを選んだ方が、体の成長に役立ちます。本気で身長を伸ばしたいなら、おやつも栄養補給の一つ、という意識を強く持ってください。小腹が空いた時、甘いスナック菓子を食べるのか、栄養価の高い食品を食べるのか。おやつの選択一つで育ち方が変わると言っても、過言ではありません。おやつの差が身長の差になるのです。おやつも栄養補給の一つとして考え、できるだけ栄養価の高いおやつを食べる。子どもの身長を伸ばす30の方法。その15。夜食は成長ホルモンの分泌に悪影響。思春期はやることが多くて忙しくなる時期。塾、部活動、習い事があって、夜遅くまで起きてしまいがちです。特に試験前など、徹夜で頑張らなければいけない時期があるでしょう。夜遅くまで起きていると、小腹が空いて、夜食を食べる人も多いのではないでしょうか。しかし、良かれと思って、食べる夜食には注意が必要です。夜食を食べると、睡眠中の成長ホルモンの分泌を妨げられてしまいます。理由は血糖値です。成長ホルモンは血糖値が高い時には分泌されにくくなる性質があります。そのため成長ホルモンがスムーズに分泌されるには血糖値がある程度まで下がっている必要があります。夜食を食べると血糖値が上がるため成長ホルモンの分泌を妨げます。糖分がたっぷり含まれたソフトドリンクも血糖値を上げてしまうため控えておくのが賢明です。また、寝る前に固形物を食べると睡眠中にも内臓を活動させることになるため睡眠が浅くなる悪影響もあります。夜遅くまで起きていると小腹が空いて夜食が欲しくなりますが、身長を伸ばしたいなら空腹状態で寝るのが理想です。目安としては、就寝の2時間前から食事を控えておきましょう。どうしても、空腹が我慢できないときは、枝豆、卵、豆腐など、低カロリー、高タンパクの食品を選ぶようにします。飲み物なら、低脂肪の牛乳がおすすめです。甘さを控えたココアも許容範囲です。食べるなら、夜より朝。夜にお腹が空いた分だけ、朝、しっかり、食べれば OK です。就寝2時間前からは食事を控える。子どもの身長を伸ばす30の方法。その16。夜更かしや睡眠不足は骨の成長の大敵。身長が伸びるのは睡眠中。私たちの身長が伸びる要因の一つは成長ホルモンの分泌です。成長ホルモンによって骨の成長が促された結果、身長が伸びます。ただし、成長ホルモンの分泌量は一定ではなく、パターンがあります。それが睡眠中です。成長ホルモンの8割以上は睡眠中に分泌されます。睡眠初期に成長ホルモンが最も多く分泌され、睡眠後期にかけて分泌量が穏やかになります。 そのため身長を伸ばすには十分な睡眠が欠かせません。十分な睡眠をとると、それだけ成長ホルモンの分泌量も多くなるため、身長の増加が促されます。身長を伸ばすには十分な睡眠が必要不可欠。身長が伸びるのは睡眠中です。日本には寝る子は育つということわざがありますが、単なる言い回しではなく、根拠のある言葉です。睡眠時間は成人の場合7時間から8時間で十分ですが、思春期の子供の場合9時間から10時間が必要です。どんなに少なくても8時間の睡眠は確保したいところ。思春期など体の成長の活発な時期は多めに睡眠時間をとっておくと骨の成長もスムーズになります。またできるだけ良質の睡眠の方が成長ホルモンの分泌もスムーズです。例えば断続した睡眠より連続した睡眠、浅い睡眠より熟睡を心がけます。夜更かしや睡眠不足は骨の成長の大敵です。現代の子どもたちは勉強、塾、習い事に忙しく睡眠時間が削られています。スムーズな成長のためには早寝早起きと十分な睡眠時間が欠かせません。育ち盛りの子どもにとって21時以降は寝る時間です。夜遅くに見たいテレビがあるなら録画設定をしておき、早めの就寝を心がけましょう。早寝早起きと十分な睡眠時間を心がける。子どもの身長を伸ばす30の方法。その17。身長を伸ばすための十分な睡眠時間。身長を伸ばすためには十分な睡眠が必要です。この十分な睡眠とはどのくらいの時間を指すのでしょうか。実は身長を伸ばすための十分な睡眠時間は年齢によって異なります。特に子どもの時期は大人以上に睡眠時間が必要です。寝る子は育つという言葉の通り、まさに寝ることですくすく育ちます。年代別に身長を伸ばすための理想的な睡眠時間を見ていきましょう。以下の睡眠時間には昼寝の時間も入れて計算します。幼稚園まで。幼稚園までの睡眠時間は10時間以上が必要です。幼稚園までの詳しい内訳は以下の通りです。0、3ヶ月、14、17時間。4、11ヶ月、12、15時間。1、2歳、11、14時間。3、6歳、10、13時間。基本的に寝すぎて問題になることはないため、たっぷり寝させてあげましょう。親が睡眠の邪魔をすることがないよう配慮することも大切です。この時期は昼寝の時間も重要です。幼稚園までなら昼寝は2時間くらいまでなら良いとされています。思春期前。6歳から12歳までの睡眠時間は10時間前後が適切です。思春期前ですが、身長はどんどん伸びる時期であることに変わりありません。できるだけ十分な睡眠時間を心がけましょう。21時頃には寝て早寝早起きの習慣をしっかり身につけます。思春期。思春期の睡眠時間は9時間半程度が理想です。思春期は子供から大人へと成長を遂げる時期。身長増加のラストスパートの時期でもあるため、十分な睡眠時間が必要です。この時期に分泌される成長ホルモンは骨の発育に直結するため入念な心がけが大切です。思春期は興味関心の幅が広がったり、勉強や部活動が忙しくなったりして夜更かしをしがちです。時々睡眠不足になるのは仕方ありませんが、必要最小限に抑える努力をしましょう。22時前の就寝を心がけることで成長ホルモンの分泌もスムーズになります。できれば昼寝も挟んだ方がいいでしょう。 学校の都合で難しいかもしれませんが、しばらく机でうつ伏せになって休むだけでも頭がすっきりします。思春期後の理想の睡眠時間は8時間程度です。大人になれば成長ホルモンが分泌されても仕方ないと思うかもしれませんが、誤解です。成人の場合、成長ホルモンが分泌しても身長は伸びませんが、骨のメンテナンスという役目があります。成長ホルモンには脂肪を溶かす作用もあるため、美容や健康においても有効です。思春期後も昼寝は大切です。昼寝であまり長く寝ると夜の睡眠に差し支えるため、30分以下を心がけましょう。わずかな昼寝でも頭がすっきりして午後の活動がスムーズになります。もちろん適切な睡眠時間には個人差があります。例えば普段から運動でよく体を動かすなら、睡眠時間はもう少し長い方が適切です。またアレルギー体質の人は免疫力を高めるため多めの睡眠時間が必要とされています。成長ホルモンが大量に分泌され骨が伸びるのは睡眠中です。身長を伸ばすことを考えるなら、最低限の睡眠時間ではなく十分な睡眠時間を心がけることが大切です。身長を伸ばすための十分な睡眠時間を確認する。子どもの身長を伸ばす30の方法、その18。成長ホルモンには分泌されやすいゴールデンタイムがある。成長ホルモンは睡眠中に分泌されます。睡眠に入って最初の2時間前後で大量の成長ホルモンが分泌され、その後は緩やかに分泌されます。では十分な睡眠時間さえ確保すればいいかというと、ここに注意があります。例えば夜更かしをした場合、睡眠時間が長くても成長ホルモンの分泌が悪くなります。また昼夜逆転の生活を送っている場合も、睡眠時間が長いにもかかわらず成長ホルモンがスムーズに分泌されません。その理由は睡眠の時間帯にあります。実のところ、成長ホルモンには分泌されやすいゴールデンタイムがあります。22時から深夜2時までの4時間です。人の脳内には一定周期を刻む体内時計が存在します。体内時計の一定周期に応じて、体内では必要なホルモンが分泌される仕組みが備わっています。朝になると自然に目が覚め、夜になると自然に眠くなるのは、体内時計による調整のおかげです。22時から深夜2時に寝ておくことで、現実の時間と体内時計のタイミングが一致します。その結果、最もスムーズに成長ホルモンが分泌されるのです。美肌にとっても、22時前の就寝は有効です。成長ホルモンは肌の新陳代謝も活発にしてくれます。成長ホルモンの分泌を考えるなら、睡眠時間だけでなく睡眠の時間帯も注意しておきましょう。健全な発育とスムーズな成長を考えるなら、21時以降は就寝の時間です。遅くとも22時前には就寝しておきたい。夜は誘惑の多い時間帯でもあります。面白いテレビ、 SNS、 インターネット、友人との長電話でつい夜更かしをしてしまうこともあるでしょう。多くの誘惑に惑わされて夜更かしをしがちですが、強い意志を持って早めの就寝を心がけることが大切です。勉強、塾、習い事で忙しくても、できるだけ予定を調整して早めの就寝を心がけましょう。22時前の就寝を心がけることで、成長ホルモンが最も効率よく分泌されます。就寝は22時前を心がける。子どもの身長を伸ばす30の方法、その19。睡眠前の水分の取り方が身長の伸びに影響する。睡眠前の水分の取り方に要注意です。寝る前にどんな飲み物をどれだけ飲むか、 些細なことに思えますが、睡眠前の水分の取り方によっては、身長の伸びが悪影響になる場合があります。注意したいのは、次の3つの取り方です。水分の取りすぎ、覚醒作用のある飲み物、利尿作用のある飲み物、です。すべてに共通するのは、睡眠の妨げになる、という点です。水分の取りすぎ。喉の渇きを潤す程度ならいいですが、水分の取りすぎはよくありません。睡眠前に大量の水分を取ると、尿意で夜中に目が覚め、快適な睡眠が妨げられます。成長ホルモンは、睡眠が中断すると分泌が悪くなります。一度目が覚めると、スムーズに寝つけなくなることも、少なくありません。寝る前に水分を取るなら、夜中にトイレで起きることのない程度にしておくのが賢明です。利尿作用のある飲み物。睡眠前の水分摂取は、少量なら安心とは、限りません。注意したいのは、利尿作用のある飲み物です。例えば、お茶は、利尿作用があるため、少量であっても、尿意を催しやすくなります。麦茶、緑茶、ウーロン茶など、どれも心を癒してくれる飲み物ですが、油断は禁物です。覚醒作用のある飲み物。覚醒作用の代表は、カフェインです。カフェインによって、目が冴えると、寝つきが悪くなります。栄養ドリンクにも、種類によっては、カフェインが含まれている場合があるため、注意が必要です。紅茶やコーヒーは覚醒作用と利尿作用の両方があるため睡眠前には控えておくのが賢明です。水分の取りすぎ、覚醒作用のある飲み物、利尿作用のある飲み物の3つに注意する。子どもの身長を伸ばす30の方法。その20。睡眠は長さだけでなく質も大事。睡眠で大切なのは時間だけではありません。質も大切です。いくら睡眠時間が長くても睡眠が浅いと成長ホルモンの分泌が少なくなります。睡眠をとるなら長さだけでなく質も重視することが大切です。熟睡の目安は目覚めた時すっきりした感覚があるかどうかです。目覚めた後、ぼんやりした状態が続いたり、疲れやだるさが残っていたりするなら、睡眠の質を疑った方がいいでしょう。睡眠時間が長いにもかかわらず、昼食後を除き、日中に眠くなるなら、睡眠が浅くなっている可能性があります。熟睡のためには、寝室の環境が重要です。温度は、夏は25度前後、冬は20度前後。湿度は 50% 前後。布団の中は33度前後。エアコンがあると室内環境の微調整がスムーズになります。熟睡ができるような寝具を見直すのもいいでしょう。快適な寝具やパジャマを選ぶことも熟睡には大切な要素。熟睡の環境整備にお金や手間暇がかかっても長期で考えると立派な投資になります。熟睡には寝室の環境だけでなく生活習慣も重要です。昼寝をする場合は30分以内を心がける。運動は日中の早い時間に行う。就寝の6時間前からカフェインを含んだ飲み物を控える。夕食は就寝の2時間前までに済ませる。入浴は就寝の1時間くらい前にする。就寝の30分前から部屋の明かりを暗くする。就寝前はゲーム、スマホ、テレビ、インターネットを控える。睡眠は誰でもできますが、熟睡は心がけが必要です。睡眠が浅くて困ることはあっても、熟睡のしすぎで困ることはありません。できるだけ熟睡できるよう寝室や習慣を整えるよう心がけましょう。できるだけ熟睡できるように寝室や習慣を見直す。子どもの身長を伸ばす30の方法。その21。 身長を伸ばすためには、縦方向の運動が効果的。身長を伸ばすためには、運動が大切です。運動によって骨の内部に刺激が伝わると、骨芽細胞を活性化させ、骨の成長を促せます。家にこもって、ゲームやインターネットばかりでは、運動不足になり、身長は十分伸びません。汗を流すくらいしっかり体を動かすことが健康も発育も促します。ただし、運動なら何でも良いわけではありません。ほとんど効果がない運動や逆効果になる運動もあります。例えば、筋トレです。確かに筋トレも運動の一環ですが、骨より筋肉への刺激が中心なので、身長を伸ばす効果が低いとされています。また、重量上げや長距離走に至っては、膝や関節への負担が大きすぎるため、むしろ骨の成長には悪影響です。重量上げや長距離走のメダリストに身長の高い人がほとんどいないのもそのためです。身長を伸ばすためには、縦方向の運動が適切です。例えば、バスケットボール、バレーボール、バレー、ダンスなどです。走ったり、飛び跳ねたりする運動は骨に適度な振動と圧力が伝わり、骨の成長や体の発育を促す作用があります。縄跳びやドッジボールのような手軽な遊びも骨に縦方向の刺激を与えるため、身長を伸ばす運動として効果的です。しっかり運動して気持ちよく疲れると、夜はぐっすり眠れ、睡眠の質も良くなります。睡眠の質が良くなると、成長ホルモンがますます分泌されやすくなる好循環を生むのです。ただし、注意点があります。身長を伸ばすには運動が効果的である一方、やりすぎは逆効果です。過度の運動によって膝や関節を痛めると骨の成長が遅くなってしまいます。膝や関節を痛めた場合、筋肉痛とは違って回復に時間がかかりやすいため、結果として運動量が減ることにもなります。しっかり体を動かして運動をするのはいいですが、やりすぎない程度が大切です。縦方向の運動を心がける。子どもの身長を伸ばす30の方法。その20に、好きでもないスポーツを無理やりさせない。身長を伸ばすには、縦方向の運動が有効です。スポーツでは、バスケットボール、バレーボール、サッカー、テニス、ダンスです。身長を伸ばすことに関しては、有利に働きやすいスポーツと言えるでしょう。あくまで、適度な運動の範囲なら、骨の成長に有効です。しかし、ここでよくある誤解があります。身長を伸ばしやすいスポーツがあるとはいえ、好きでもないスポーツを無理やりさせるのはよくありません。好きでもないスポーツを無理やりさせると、本人はストレスをためたり、情緒不安定になったりします。好きではないスポーツだからこそ、三日坊主や挫折を招きやすくなるでしょう。身長の増加に有利なスポーツとはいえ、途中でやめて運動しなくなっては意味がありません。スポーツを強制させると、最終的に運動そのものが嫌いになる恐れもあり、かえって逆効果になるのです。スポーツをさせるなら、あくまで本人が好きなジャンルであることが大切です。好きなスポーツをするからこそ、楽しみながら運動でき、自然と運動量も増えます。なかなかうまくいかないことがあっても、好きだからこそ粘りやすくなり、根気が身につきます。好きだからこそ上達も早くなるでしょう。あくまで本人が好きであることが重要です。また、スポーツというカテゴリーにとらわれず、運動という大きなカテゴリーで考えることが大切です。例えば、鬼ごっこ、縄跳び、ドッジボールなどはスポーツではありませんが、立派な運動になります。昔ながらの遊びでもしっかり体を動かして楽しめば十分な運動量になります。散歩やウォーキングであっても毎日楽しんで続けられるなら十分な運動になります。大切なことはスポーツをすることではなく運動をすることです。運動になることなら何でも構いません。 本人が好きな運動であることが大切です。好きでもないスポーツを無理やりさせるのではなく、本人が好きな運動を楽しんでもらう。子どもの身長を伸ばす30の方法。その23。ストレスをためすぎると成長ホルモンの分泌を妨げる。成長を妨げる要因として見落とされがちなもの。それはストレスです。ストレスも成長ホルモンの分泌を妨げる要因の一つです。現代社会はストレスにあふれた世界であり、ストレスを避けて通れません。学生生活は勉強、進路、人間関係などストレスの連続でしょう。時にはストレスを我慢するしかない状況もあります。思春期になると外見やルックスの悩みも増え、ますますストレスにさらされます。生きている限りストレスとは付き合っていくしかない状況です。ここで問題にしているのはストレスを感じることではありません。ストレスをためるのがよくありません。ストレスをため込んで過度の状態になると、体に様々な異変をきたします。免疫力が低下して病気にかかりやすくなる。自律神経のバランスが崩れ、情緒不安定になる。興奮が高まって寝つきが悪くなる。いつも心が重く、なかなか明るい気持ちになれない。ストレスをため込むと脳がダメージを受け、体の発育に必要な成長ホルモンの分泌が悪くなるのです。ストレスをゼロにするのは難しくても、できるだけストレスの少ない生活を心がけましょう。例えば、瞑想、マッサージ、ストレッチ体操はいかがでしょうか。たった数分間するだけで手軽にストレスを軽減できます。カラオケボックスに行き、大声でたっぷり歌うのも効果的です。また、読書や音楽鑑賞など好きな趣味を楽しむのも良いストレス解消法です。親しい友人と楽しいおしゃべりを楽しむのもいいでしょう。中でも、特に効果的なストレス解消法はスポーツです。スポーツを通して体を動かせば、ストレス解消だけでなく骨の発育にもつながるため、一石二鳥です。自分に合ったストレス解消法を見つけ出し、ストレスを溜め込みすぎないようにしましょう。定期的なストレス解消は、最終的に身長を伸ばす効果につながります。ストレスを溜め込みすぎないよう、定期的にストレス解消を行う。子どもの身長を伸ばす30の方法。その24。身長を伸ばすには生活習慣が欠かせない。身長を伸ばすためには様々な取り組みがあります。たくさん食べてもカロリーの取りすぎには注意する。飲み物は普通の水分より栄養が豊富な水分を飲む。おやつは普通のお菓子より栄養が豊富なお菓子を選ぶ。夜に小腹が空いても食べ過ぎないようにする。22時までには就寝を心がける。どれも身長を伸ばすために効果的ですが、一つずつ対応するのは気を使い、ストレスもたまります。あれをしなければいけない。これもしなければいけない、など、いちいち頭で考えるのは大変でしょう。また、継続が大切であり、断続的な取り組みでは効果は不十分。当然ですが、一日だけの取り組みでは意味がありません。そこで大切なのは生活習慣です。それぞれ個別に心がけるのではなく、習慣として生活に組み込みましょう。例えば、よく噛んで食べる、水分補給は低脂肪牛乳、おやつは枝豆、小腹が空いたら豆腐など習慣にします。ひとたび生活習慣になれば、実行するのが当たり前という感覚になります。最初はストレスを感じていても、習慣になるにつれて違和感がなくなり、最後は当たり前の感覚になるでしょう。自然の流れで実行できるので、ストレスがありません。習慣になれば、それを実行しないと落ち着かなくなります。22時前の就寝も最初はなかなか寝つけなくても習慣になれば楽になります。 生活習慣になれば難しいことも継続して実行することが可能になります。身長を伸ばすには生活習慣が欠かせません。ぜひ当たり前の生活習慣になるよう心がけてみてください。身長増加の取り組みを生活習慣にする。子どもの身長を伸ばす30の方法。その25。休日であっても油断しない。身長を伸ばす心がけがおろそかになりがちな日。それは休日です。平日は食事、睡眠、運動を正しく心がけていても、休日になると油断しがちです。休日は学校が休みです。自由な時間が増えて心が躍るでしょう。開放感があるため食事や生活習慣が乱れがちです。朝食を省いたり、大食いをしたり、夜更かしをしたりなどです。特に大型連休となるとますます乱れがちになるでしょう。もちろんたまには息抜きも必要ですが、息抜きのしすぎはよくありません。休日とはいえ油断は禁物。開放感と自由な気分に任せて食事や生活習慣が乱れると成長ホルモンの分泌を妨げます。せっかく整っていた生活習慣も休日にリズムが乱れると一気に崩れてしまうでしょう。生活習慣も生活リズムも整えるのは難しいですが、壊すのは簡単です。開放感が爆発すると、せっかく整っていた生活習慣、生活リズムが狂います。思春期は一日一日が貴重です。カレンダーでは休みであっても、体の成長に休みはありません。たとえ休日でも、体の内部では成長に向けた活動が行われています。毎日新陳代謝が行われ、骨も筋肉も細胞も少しずつ生まれ変わっています。多少の息抜きは許容範囲ですが、休日に生活が乱れすぎないよう注意しましょう。真剣に身長の増加を心がけるなら、休日も平日と同じように、正しい食事と睡眠を心がける必要があります。栄養が豊富でバランスの取れた食事をとる。夜更かしは避け、早寝早起きを心がける。睡眠不足にならないよう、十分な睡眠をとる。休日は食生活がおろそかになりがちな日であると同時に身長を伸ばす勝負どころでもあるのです。休日であっても油断せず、整った生活習慣、生活リズムを心がける。子どもの身長を伸ばす30の方法。その26。身長が高くなった自分をイメージして努力を促す。子供に身長が高くなった自分をイメージさせましょう。身長が伸びたことで理想の未来を手に入れている場面をイメージさせるとさらに効果的です。もちろんイメージをしただけですぐ身長が伸びるわけではありません。イメージなんて根拠がなく無駄な努力と思う人もいるでしょう。しかし明るい未来のイメージを持つことは大切です。身長増加の促進には努力が必要です。努力のためにはモチベーションが大事。身長が伸びた自分をイメージできると気持ちが明るくなったり、やる気が高まったりする効果が得られます。結果として間接的に身長増加に役立つ可能性があります。例えば身長が伸びてモテている自分を想像してみます。思春期だからこそ異性への原動力は絶大です。モテるためならどんな苦労も積極的に取り組めるでしょう。身長を伸ばすためなら栄養も睡眠も運動も積極的に頑張れます。気が進まない取り組みも未来につながる意味があると分かれば進んで実行しようと思えます。身長が伸びた結果スポーツで活躍している姿をイメージするのもいいでしょう。身長が高くなることで試合が有利になるなら、栄養や睡眠にも気遣いたくなります。身長が伸びて、ルックスが良くなっている様子をイメージするのも素晴らしい。 モデルのようなスリムな体型になれば自分に自信がつきます。大変な努力が必要であっても、自分のためになると分かれば、身長を伸ばす努力も頑張れるでしょう。身長が伸びて、明るい未来を歩んでいる自分をイメージすると、面倒なことが楽しく思えるようになります。きちんと自己管理をしようという気持ちが強くなります。プラスのイメージをすることは、やる気を高めてくれるのです。身長が伸びた自分をイメージして、やる気を高める。子供の身長を伸ばす30の方法。その27。思春期の開始と終了を遅らせる3つの方法。思春期とは、子供から大人へと成長する時期。思春期は12歳頃から始まり、17歳頃に終わるのが一般的です。身長を伸ばしたいなら、思春期の開始と終了を遅らせましょう。一般的に思春期の開始と終了は遅くなればなるほど身長が伸びやすくなる傾向があります。もちろん実際は遺伝の影響があるため自由にコントロールするのは困難です。しかしより良い生活習慣を心がけることで少しでも遅らせることなら可能です。思春期の開始と終了を遅らせるには次の3つがポイントです。ポイント1。十分な睡眠をとること。性ホルモンの分泌は、脳の消化体から分泌されるメラトニンというホルモンによって抑制されています。ところが、睡眠不足になるとメラトニンの分泌量が少なくなってしまい、性ホルモンの抑制も弱くなります。その結果、身長が十分伸びていないうちに性ホルモンが多量分泌されるようになり、思春期の終了が早まりやすくなります。規則正しい生活と早寝早起きを通して、十分な睡眠を心がけることが大切です。ポイント2、肥満を避けること。カロリーを摂りすぎると脂肪細胞からレクチンと呼ばれるホルモンが分泌されます。レクチンは体内の脂肪量を調整する作用がありますが、実はこの他に性成熟を促す働きもあります。そのためカロリーを摂りすぎるとレクチンも大量に生産され、思春期の開始と終了を早めてしまうのです。もちろん必要な分だけカロリーを摂取するのはいいですが、余分なカロリーの摂取は控えておくのが賢明です。ポイント3、過剰なストレスを避けること。過剰なストレスを感じると思春期の終了を早める傾向があります。人はストレスを感じるとき、副腎皮質からコルチゾールというホルモンが分泌されます。コルチゾールには成長ホルモンの分泌を阻害する作用があります。日常的に強いストレスを感じていると、コルチゾールが大量に分泌され、成長ホルモンの分泌が悪くなります。その結果、なかなか身長が伸びにくくなり、早い時期に身長の伸びが止まってしまうのです。完全にストレスを避けるのは難しいですが、少しでもストレスを小さくすることが大切です。十分な睡眠をとること、肥満を避けること、過剰なストレスを避けることを意識して、思春期の開始と終了を遅らせる。子供の身長を伸ばす30の方法。その28。4分の1が遺伝で決まる、と嘆くのではない。4分の3は努力で伸ばせる、と考えよう。身長は遺伝による影響があります。身長は遺伝的要因が大きい部分。もちろん個人差はありますが、およそ 25% は遺伝が影響すると言われています。残念ながら遺伝による影響は対処のしようがありません。親の身長が低いと子供の身長も低くなる可能性があります。こうした事実を知ると、身長は運命で決まっていると嘆く人もいるかもしれません。しかし、すべて遺伝で決まると考えるのは誤解です。 身長は遺伝的要因が大きいのは事実ですが、希望はあります。身長は遺伝による影響は 25% ですが、残りの 75% は個人の努力ができます。つまり4分の3は努力次第と言えるのです。身長は4分の1が遺伝で決まると嘆くのではありません。4分の3は努力で伸ばせると考えましょう。遺伝は諦めるしかありませんが、食事、睡眠、運動は個人の努力次第。今からでも実行できます。むしろ遺伝より努力の及ぶ範囲の方が大きいのですから、十分な希望が持てます。身長を伸ばすために今日からできることをしましょう。栄養が豊富な食事をとる。良質の睡眠を十分とる。運動でしっかり体を動かす。親の身長が低くても食事、睡眠、運動を心がけた結果、親よりずっと高い身長になった人は大勢います。成長期が終わるまではまだ身長が伸びる可能性があります。たとえ親の身長が低くても身長が高くなる可能性があると言えるのです。身長は4分の1が遺伝で決まると嘆くより4分の3は努力で伸ばせると考える。子供の身長を伸ばす30の方法。その29。身長が伸びない場合は病気の可能性を疑ってみる。同じ年齢の人と比べて極端に身長が低い。栄養や睡眠が十分にもかかわらず身長が伸びない。家族に低身長の病気にかかった人がいる。もしそうした状況に心当たりがあるなら、病気の可能性を疑ってみるといいでしょう。低身長の中には単なる体質や個人差の問題とは限らず、病気が関係している場合があります。低身長に関係する病気は数多くあり、一概には言えません。一例として以下の病気が関係している可能性があります。低身長に関係する病気。骨の病気、軟骨無形成症。染色体の病気、ターナー症候群。ホルモンの病気、成長ホルモン分泌不全性低身長症、甲状腺機能低下症。内臓の病気、慢性腎不全。心の病気、うつ病、PTSD。身長が伸びない原因は、広範囲にわたり、個人での判断は困難です。一つではなく、複数の病気が同時に関係していることもあります。そのうち伸びるという油断は後悔を招く恐れがあります。思春期を過ぎると手遅れになる場合があります。身長が伸びず低身長の状態が続いているなら、早めに医療機関を受診しましょう。手術による対処が必要とは限らず、薬の投与だけで対処できることもあります。たとえ病気が原因であっても、正しい治療によって身長が平均以上まで伸びた事例も存在します。病気の疑いがある場合は早めに受診しておくと、早期発見、早期治療が可能です。病気による低身長が疑われる場合は早めに医療機関を受診する。子どもの身長を伸ばす30の方法。その30。愛情こそ子供の成長に一番大切な栄養素。身長を伸ばすために一番大切なのは何でしょうか。栄養でしょうか。睡眠でしょうか。運動でしょうか。もちろんどれも欠かせない要素ですが、もっと基本的で重要な要素があります。子供への愛情なのです。身長に関する興味深い研究結果があります。親からの愛情を受けてこなかった子供の身長は平均と比べると低いという研究結果があります。例えば、親からの体罰や虐待、夫婦喧嘩、親の離婚や再婚などです。 親から子への愛情が不足していたり、家庭環境が荒れていたりすると、子供は偏食、夜更かし、運動不足に陥りがちです。愛情不足によって精神的ストレスを受けると、脳はダメージを受け、成長ホルモンの分泌も悪くなります。結果として健やかな成長が妨げられるのです。時には子供を叱ることも大切ですが、いつもうるさく叱ってばかりでは、子供は辛い思いをするばかり。親から愛情が感じられなければ、子供は安心できません。栄養バランスの整った食事、十分な睡眠、健やかな運動は、子供への愛情がなければ、整わない環境です。食事も睡眠も運動も健やかな親子関係と安心できる家庭環境があってこそ実現できること。食事、睡眠、運動も大切ですが、子供への愛情を心がけてください。親からの愛情を受けて育った子供はストレスも小さくなり、性格も明るくなります。親が笑えば子供も笑います。親がリラックスすれば子供もリラックスします。できるだけ夫婦喧嘩を避け、夫婦円満を心がけたい。親の愛情を感じた子供はすくすく育ちます。愛情こそ子供の成長に一番大切な栄養素なのです。安心できる家庭環境と子供への愛情を大切にする。子供の身長を伸ばす30の方法。まとめ。その1、身長を伸ばす俗説に惑わされない。その2、思春期は身長を伸ばす最後のチャンスと考える。その3、身長を伸ばすために栄養、睡眠、運動の3大要素をしっかり心がける。その4、タンパク質、カルシウム、マグネシウム、ビタミン D、亜鉛の5つの栄養素は、きちんと1日の必要摂取量をとっておく。その後、できるだけ単品メニューより定食メニューを心がける。その6、1日に必要なタンパク質の目安を知る。その7、成長期は肥満である場合を除き、ダイエットは控える。その8、必要な栄養を取ろうとしてカロリーを取りすぎない。すでに肥満なら食生活を見直して適正体重まで体重を落とす。その9、栄養摂取は食事を基本にする。食事だけでは補えない栄養がある時だけサプリメントを頼る。その10、明るい気持ちで食事をして栄養の吸収率を高める。その11、添加物を多く含む食品はできるだけ避ける。その12、食品添加物が使われている食品は熱湯を使って上手に取り除く。その13、環境ホルモンの知識を身につけできるだけ注意する。その14、おやつも栄養補給の一つとして考え、できるだけ栄養価の高いおやつを食べる。その15、就寝2時間前からは食事を控える。その16、早寝早起きと十分な睡眠時間を心がける。その17、身長を伸ばすための十分な睡眠時間を確認する。その18、就寝は22時前を心がける。その19、水分の取りすぎ、覚醒作用のある飲み物、利尿作用のある飲み物の3つに注意する。その20、できるだけ熟睡できるように寝室や習慣を見直す。その21、縦方向の運動を心がける。その22、好きでもないスポーツを無理やりさせるのではなく、本人が好きな運動を楽しんでもらう。その23、ストレスをため込みすぎないよう、定期的にストレス解消を行う。その24、身長増加の取り組みを生活習慣にする。 その25。休日であっても油断せず、整った生活習慣、生活リズムを心がける。その26。身長が伸びた自分をイメージして、やる気を高める。その27。十分な睡眠をとること、肥満を避けること、過剰なストレスを避けることを意識して、思春期の開始と終了を遅らせる。その28。身長は4分の1が遺伝で決まると嘆くより4分の3は努力で伸ばせると考える。その29。病気による低身長が疑われる場合は早めに医療機関を受診する。その30。安心できる家庭環境と子供への愛情を大切にする。